FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日は清水銀行代表取締役頭取、岩山康弘さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
岩山さん、大変体つきが綺麗でいらっしゃるんですけど、いろんな運動してらっしゃるんですか？
いやいやいや、本当運動不足の毎日、もう普通の中年親父の年代になってしまったんですけど、まあ若い頃からは常に自分のそばにはスポーツがあり、仲間がいるという、そんな幼少時代からの経緯がありますので、過去はやってましたけれども、はい、今は極めて運動不足でございます。
まあそれはひょっとしたら頭取職にお付きになって忙しいということもあるんでしょうかね。
とんでもない。
いつからになりますか、頭取としてのお仕事は。
今年の4月1日、
はい、
就任をいたした次第です。
これはどんなふうにお話が来るものなんですか、内情もしよろしければ。
現会長ですね、豊島の方からは事前にお話をいただきました、即答するということに対しては非常に極めて自分にとって大きな、責任重責ですので、非常に極めて一瞬の中で考え、ただお答えをしなきゃならないという、そういうものだと思いましたので、重責を担うという覚悟を持って受けさせていただいた、
ちょっと今鳥肌立っちゃいました。なんかそのシーンを思ったらっていうのもね、ご覧になっている方もいるかと思いますが、池井戸潤さんの半沢直樹がまた始まっておりまして、はい、厳しい中で真剣にお仕事をしていらっしゃる中で、その頭取というものの話が来た時に、じゃあもう瞬間に自分の中にバッとこうやっぱり決断するっていう力も必要だったってことですかね。
数秒間、時間は分かりませんけれども、一瞬の中でこう振り返る時間があって、
はい、
で現状の自分を見つめる時間があって、でこれからじゃあ受けたとして自分がどれだけやっていけるのか、これがほんの数秒の中で頭の中を駆け巡ったというのがその瞬間だったと思います。
永遠のように長い短い時間ってことですね、言葉がおかしいですけど、でもいつかは頭取っていうお気持ちは皆さんお持ちになるんじゃないですか。
いや、少なくとも私は全く考えてもいなかったです。
あら、
銀行入って支店長になりたい、これはやっぱり若い頃からいろんな支店長を見て、いや自分もやっぱ支店の長、一国一城の主になりたい、これはずっと思いとしてありましたけれども、私自身の中にもやっぱ頭取になりたいというそういう発想は、なかったです。
でも一旦この支店長もなさったわけですよね、いわば一応の、夢は叶うというか、理想は手に入れたわけですよね、そこから先ってやっぱり思いません？
いやまあ、銀行の場合はいろんなやっぱり転勤も伴いますし、いろんなお店でやっぱり支店長をやりたいなっていうのは当時もずっと思ってましたので、
いろんなところで支店長、これ違うもんですか？
やっぱりお店の中でも転出も違えば、抱えてる数字ですね、責任ですね、お客様の数含めて、これは大きな違いがお店ごとによってございますので、よりやっぱりお客さんが多い、より責任の多い支店の支店長にチャレンジしてみたいなっていうのはやっぱり若い頃からは思っていました。
支店長職って相当そうするとこう面白みのあるお仕事なんですね。
いや、責任はねやっぱりそれなりに大きいと思います、でもそれに匹敵するやりがい、というものがある仕事だなと、今から振り返ってもそう思います。
頭取におなりになって、今ご自分の決意に対しては振り返ってどう思われます？
そうですね、スタート4月の1日と同時に、このコロナっていうところだったんですね、誰もがまだかつてこう経験したことのない時が経過をしている、この3ヶ月間も 全てこう自分の計画予定は中止延期になりましたのであ
、辛いですね。それ
ですから体は非常に楽なんですけれども、まあ、その分考えなきゃならない、考える時間だけはたっぷりある、そういうこの4月から6月3ヶ月間だったような気がしますので。
そうか、金融機関の皆さんにしても勉強会があったり、あるいはその、相談会のようなものがあったり、それから発表しなければならないところがあったり、懇談があったり、大変たくさんの行事があるものが、頭取として出かけるはずのそういうご予定が全部なくなったってことですか。
そうですね。
これは全く晴天の霹靂
だと思います。
人生変わっちゃいますよね。
あの地方銀行協会っていうのがありましてね、はい、で毎月1回、全国の地方銀行の頭取が集まる会があります。これも3月からずっとあの延期になっておりますので、私もですから他の銀行の頭取にご挨拶する時間もまだそういう機会も得られず、ご無礼をしているところなんですけれども、
これはそれこそその今あるようなインターネットのミーティングのツールを使うとかそういうことはないんですね。
あの、まあ、書面とかではねやってるんですけれども、まあ、人数が
そうかそういうことですね、
多くなりますので、
一応情報はそうするといろいろと行き来はしてるということですね、全国どこもやはり悩ましいところですか。
と思います。決してここだけではない共通の悩みですね、
まあ、世界中そうですもんね。
そういうことですよね、
まあ、いわばその中でじゃあそれぞれどうやってやっていこうかというところをすでにもう皆さん手探りで動いてらっしゃるかと思うんですけど、まあ、今回のこの騒ぎがあって、私たちの一般市民もただ単にその金融業界として見ていた銀行さんとか金庫さんとかそういうところもそうではなくて、いかに生活にやっぱり密着していて一緒に歩んでいるというところだったのかっていう思いは新たになりました。
まあ、本当にこれだけいろんな業種で影響を受けてしまっている、ですから未だかつてリーマンショックの時にもなかった現象が今起きているわけですね、全ての業種においてこう面的に影響を受けてしまっている、ですからそこへのご支援含めてというところが非常に今の使命、だと思っています。
金融業界から見て一般の今の社会ですけれども、方向性というのが見えていますか。
もうやっぱり先行き不透明感というのはまだまだこう霧が解けないというのか、まだまだ見えにくい、その中でどう踏ん張りもがいていかなきゃならない、時の経過だと今思っています。
胆力も必要ですし、瞬間の決断力も必要ですし、実行力と、それから、変えることを恐れないような気持ちも必要ですし、まあなんか生き方問われちゃいますね。
そうですね。
それでも、清水銀行も2年前には90周年がありました、はい、でということは次はまた100年に向けてっていうお話も伺ったりしたんですけれども、今はそのあたりというのは清水銀行としてはやはり新しい時代に合わせた銀行の在り方というものを構築していらっしゃるところなんでしょうか。
あのちょうど 私の就任の4月1日からですね、中期経営計画、これが3年の計画が始まりました。私も頭取就任前にこの策定にかかってきたんですけれども、ちょうど3年で区切りますとちょうど100周年なんですね、ですから、まあ、一つ最初の3年、次の3年、そして最初の3年、ここ100周年に向かって、じゃあ最初のファーストフェーズどう描いていこうかと、まあ、ここはしっかりまず固めなきゃならないところ、そして新しい取り組みをやらなければならないもの、いろいろあろうかと思います。そこを整理してちょうどスタートしたというところが今現状だと思っています。
時は待ってくれないですもんね。
もちろんそうですね。
そういうことですね、まあ、私たちにとってもこうやって地元に頼れるところがあるというのが一つの安心感になっていくんだと思うので、 その意味でもお互いに力を出し合うっていうことの意味をもう一度深く見つめる時代になってますね。そして今日は実は胸元にまた SDGs の、バッジをつけてらっしゃるんですけれども、まさしく SDGs が描いた時代に変わっていくのかなというふうにも、思います。そんな、岩山さん実は富士市のご出身だそうで、お母様が静岡市のご出身。
そうですね、
ですから地元のこともよくご存知なんですが、どんなふうに頭取に目指してなかったけれどなったというこの岩山さんがどんなふうに、若い時代を過ごされたか、この後ぜひ伺わせてください。
わかりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は清水銀行代表取締役頭取岩山康弘さんにお話を伺っています。岩山さん、冒頭でもお話ありましたが、スポーツは相当そろそろとなさっていたんですね。
あくまでも過去の話でございましたね。過去は、常にスポーツと仲間が自分の横にいたという、そんな、記憶はたくさんございます。
ということはチームワークを発揮するようなスポーツをなさっていた。
そうですね、いくつかのスポーツやりましたけど、大体チームワークをいかに発揮するかが問われるスポーツだったと思います、
個人を、大事にするスポーツと両方スポーツにもあったりすると思うんですけど、ということは何でしょうか。
本当に一番最初というか、もう小学校入る前からいわゆる草野球から始めて、ソフトボールやって、要は野球ですよね、これがまずスポーツの出発だったような気がします。
野球に関しては今年もね、それこそ高校野球が大変なことになりまして、その他のスポーツもそうだったんですけれども、ご自身は高校野球今回のような開催の仕方ってどんなふうに思ってご覧になってました？
私は中学も高校も決して野球部ではないんですけれどもね、でも野球は好きだったもんですから、やっぱ一つの目標、目指すべきところを目指して、もうこれはもう個々人の努力、それにチームワーク、非常に残念というかね、なんとかしてやりたいなっていうね、やっぱり夢の実現っていうのは、彼にとってもやっぱり一つ大きなものだと思いますんでね、そんな風には見ていましたけれども、
みんなでそれをしかも応援に行く、応援団も汗びっしょりで練習して、
そうですね、
でブラスバンドもまたびっしょりになって練習してっていうね、そういう一体感みたいなものが妙に青春で、勝って泣き負けて泣き、相手に感動して泣き、そういうシーンがいっぱいあった夏が今年はないということになりましたからね。実際はその野球部の応援とかはなさいました？そうすると
応援には行きました、ただやっぱり野球は自分がやってるのが楽しいんでしょうね。
やる方がいいなって、野球部に入らなかったって意味があるんですか？何か、
いや、そんなに素質的にも能力的にもなかったというそんな経緯だもんですから、
やっぱり自分の体の中にそういうものが残ってるんですね、そしてもう一つやってみたいこととしては、実は気の向くままの旅というふうに伺いました。これはどういうことですか？
あくまでも将来の夢なんですけどもね、これ実現できるかわからない夢なんですけれども、銀行に入行する前、大学4年生の 3月ですね、
卒業旅行
なんでしょうか、約1ヶ月、
長い、
もう本当に行きの航空チケットと帰りの航空チケットだけ取って、あとは男5人で、
あれ一人旅じゃないんですか？男5人
で、ヨーロッパに行ったんですね。で最初はイギリスに入って、ロンドンに入って、で帰りはパリから帰ってくる、そこだけ決めて、あとは本当に行って、じゃあ明日はここ行こうというような、まさに気の向くままの初めての経験をしたんですけどもね。
1ヶ月って結構な長さですよね。
もうその代わりあれですね、もう本当にデイパッカーで、極力ね、 コストもかけずに、いかにやるかという、そこも計算しながらの旅だったんですけれども、はい、まあ、行った町行った町でこの5人が分かれて1人ずつになって、
間のルートは一緒に移動するけれども、行った先ではそれぞれに行動する。
まあ、5人共同で行動したのもありましたけども、まあ、別れて各自それぞれが行きたい場所を自分でイメージをして、行ったという、その大きな経験ができたなっていう思いがあるんですね、今でもね。もう一度できるかっていうと、今決してできるとも思わない。ただもう一度学生時代最後にやった経験をいつの日か実現できればなと、そんな風には思っています。
本当に今ね、瞳の中になんかその青春が映っているようですね。どのあたりをどう動かれました？
国でいうと、イギリス、フランス、イタリア、スペインですから、もう本当に電車代も移動もしましたし、いろんなものを見ましたね。
いろいろこう頭によみがえてらっしゃるんだろうなというふうのがね、分かりますけれども、岩山さんご自身は自分で、本当に気ままにって言っても、そこで何かひらめきってあるんですか、行くと。
なんていうのかな、ひらめきというか発見があるんですね。発見というのは、今まで自分に経験したことない発見ものであるとか、それがひらめきなのかもしれませんけど、その都度その都度自分の中にそれが出てくるというところが、一つなんて言うんでしょうかね、楽しみというのか、そんな1ヶ月間いくつかの経験があったんですね。だ、それもう一回っていう、ただそんな思いです。
どこが印象的でした？
僕はやっぱりそうですね、イタリアのベニス、観光地ですけどもね、そこは一人だったんですね。で、水も比較的少ない時期だったかもしれませんね。一人でレストラン入って、イタリア語なんか喋れませんから いくつか行った中では非常に印象的、もう一度とにかく行ってみたいなっていう、その第一だと思います。
そのうち水に沈んでしまうとも言われてますからね。
そうですね、
行きたいところですよね。なんかとても幸せそうなお顔をなさってるので、思い出に浸ってらっしゃるところに余分なこと言っちゃいけないような気がしていましたけれども、その一緒に行ったお仲間っていう方たちはそれぞれ今どんな風になさってるんですか？
いや、みんなそれぞれに社会人になり、ずっと卒業してから10年15年ぐらいは年に1回だけ会っていたメンバーなんですね。で、それからずっと会えず、でも今年こそは会おうということで今計画をしているところです。
あら、これはそれこそオンライン飲み会もできますしね。
できますね。いやでもやっぱ直接会いたいですね。
いいお顔なさいますね。もう本当に生涯の友を得たんですね。
一人だけ、病気で亡くしたんです。
あら、
残ったメンバーだけでね、もう一回お墓に行き、ちょっとお線香をあげながら、楽しく会いたいなと思います。
そうですね。今度行くとしたら誰と行きましょう？気ままな人。
いや、それは分かりません。一番可能性が高いのは家内じゃないかなと思います
が付き合ってくれるでしょうか、奥様？
それは分かりません。
最近はね、奥様付き合っていただけないようですから、ちゃんとちょっと奥様孝行も、した方がいいかもしれませんね。そういう若い時に実際にそういう旅をすると、やはりこの社会の中における日本の立場である、その世界の中における日本であるとか、新しい目を養うとか、人に対する感覚が変わるとか、そういうこともあるんじゃないですかね。
そうでしょうかね。あの時代と今と全く時代も違いますし、日本の置かれている立場、これももしかしたら大きな変化もあるかもしれませんし、
ありますね。
いろんな当時との違いがね、今の現実かなと思いますから。
もし一人旅、それでは願いが叶うとします。奥様といらっしゃるとします。もしくは旧友とまた行くかもしれません。 どこ行きましょうか今度。
うん、僕はね国内でいいんです今回は。
あ、なるほど。
唯一行ったことがない県が4つありまして、四国なんです。
あらららら、なるほどね。はい、
四国だけ、四国の4県だけは唯一行ったことがない。
それお遍路さんになりませんか。でも四国もそうですね、行ってやっぱり4つの県はちゃんと回りたいって気はしますよね。いつか叶いますように。
FM ハイ日曜サロン、今日は清水銀行代表取締役頭取の岩山康弘さんにいろいろとお話を伺っています。岩山さん、はい、このコロナの話がやはり今日は出ていますけれども、はい、世界を見渡すというところと合わせて思い出しますのが、早い時に言われていたのが、世界中の中でもその首長がトップが女性であるところは非常に、早くに抑えることができた。ニュージーランドでありますとか、はい、ドイツメルケル首相もそうでした、はい、その他、北欧の方もそうでしたけれども、考えてみたら日本はまだまだそのやはり女性がそれほど社会に出て大きなところで仕事してないということも言われてますけれども、今回のそのそれぞれの首長の決定をご覧になっていてどうでした？
そうですね、決断という、スピード感、それは感じましたね。
女性特有ですかねこれ。
どうなんでしょう、
ね、え、清水銀行ではいかがですか女性の活躍。
我々も支店長職っていうんでしょうか、本部の部長職も含めてですね、約10名ほど今、活躍をしてます。その下の代理クラス、次長クラス含めればある一定数がいるんですけれどもね、私も女性に対して非常に期待も大きいんです。もっともっと活躍してほしい、その活躍の場をいかに提供するか、これも私の使命だと思っています。
なかなかね、女性が何かをするっていうところの、そのまず第一歩みたいなね、段階にから、その後になかなか行かないっていうような世の中の流れもありますけれども、今ここでひょっとすると進んでいきやすい時代になっているのかもしれないですね。
そうですね、あまり男性が女性がっていうあれが適当か分かりませんけれども、ね、
そうですね、その方の個性がっていうことだと思いますけれども、
でもやっぱり女性は、なんて言うんでしょう、男性にないアイデア、発想力というんでしょうか、私はそこを非常に重要視している方なんです。ですからそういう意味で女性の活躍の場をもっともっと広げたい、もっともっと頑張っていただきたい。もう少しね、支店長職含めて、活躍できる人数が増えてくればなと思っています。
もう一つはこの女性自身がそれこそいつかは支店長とか、いつかは頭取って思いをもっと積極的に持ってもいいですね。
持ってる女子高もいるかと思います。ただなかなか現状の中でその生活環境を含めて、制約のある方もいらっしゃるとは思います。でもそこでもう少しですね、やっぱ、女子高、女性のアイデアっていうのを、非常にもっともっと発信してもらいたいなと思うところも多々ありますので、
確かにいろんな業界の中でもその女性のアイデアってことを聞きますし、男性からは自分たちには発想できないことだっていうことも聞いたりするんですけど、そんなに違いありますか？
そうですね、なんて言うんでしょう、どうしてもこう男性というのは守りから入ってしまうというところがあるかもしれない。これが男性か女性かというお話になってしまうんですが、だからそれが決断力の速さ、先ほどお話がありました、につながっているのかもしれませんし、やっぱりなんて言うんでしょうかね、生活環境、今までの家庭の違いでそういう違いが出ているのかと思う場面もありましてね。
面白いですね。 女性が女性でいる限りは自分たちの特徴っていうのはそんなに分かんないので、逆にそうやっていろいろ言っていただけるといい時代なのかもしれませんね。自覚して自分たちなりに進んでいくことができるかもしれない。もう勇気をもらって女性も本気で目指していくことができる、自分のその希望とか夢をね、叶えていくこともできる、そういうふうになっているのかもしれないですよね。さあ、そしてそんな清水銀行頭取としてどんなふうに率いていらっしゃるおつもりであるかというところを最後に聞かせてください。そうですか。
なんて言うんでしょうか、やっぱこの大変な時代に私も就任しましたんで、まずは今やらなきゃならないことというのは非常にやっぱり、地域経済を支えなきゃならない、これは大きなまず使命です。でその中でやはり我々も、一つ8年後には100周年という大きな節目があります。100周年を超えて110周年120周年この歴史また将来歩んでいく、この通過点ではあると思うんですけれども、その中でやっぱりお客様に常に寄り添って、誰よりも寄り添って、でお客様のことをしっかりと考えて、でお客様が必要なことって何なのか、それをしっかり実践していく、どちらかというとやっぱり私なんか典型なんですけれども、お客さんに育てられてここまで来た典型例なんですよ。
そうなんですか。
やっぱりしっかりお客さん目線で、一番近くにいる銀行でありたいなと、そのためにはっていうところがね、大きないくつか乗り越えなきゃならないハードルが我々にはいっぱいあります。こういうのをしっかり育てなければなりませんし、そこで清水銀行らしさというものが発揮できれば、地域のためになるかなという、そんな思いを持って大きな使命を果たしていきたいと思います。
チームワークについても本当にご自身の体の中によく入ってらっしゃるという岩山さんでいらっしゃるので、きっといいチームになって、で清水銀行は地域ともいいチームになってくださるんでしょうね。これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
FM ハイ日曜サロン、今日は清水銀行代表取締役頭取岩山康弘さんに伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。